ノーベル賞の季節でですね、まあ立派なノーベル賞っていうのがいっぱいありまして、まあそれぞれ尊敬するべきなんですが、今度パキスタンのマララさんという、まあ17歳だと思いますが、女性にノーベル平和賞が与えられました。まあ彼女は銃撃を受けて、瀕死の重傷を負いながらですね、自分の信念を貫く行動をしたと、まあ、いうことで、まあ世界的にも大きな感動を呼びですね、まあ高い評価が与えられると。与えられていたってことは確かですね。それでこの人にノーベル平和賞が与えられたことに対して日本の反応ではですね、まあ、素晴らしい勇気を持った彼女にノーベル平和賞が与えられたことは良かったという反応でありました。私は違います。テレビの解説でもややその近いことを言いました。というのは2つの疑問がありましてですね、1つはノーベル賞は神様が決めてるんではなくて人間が決めているんだということです。したがってノーベル賞が与えられたから、それは神様がその人に表彰したんではなくて、ある人間が決めてるわけですから、間違いもあるということですね。それから第2番目が、平和というのはですね、他人の価値観を認めることだということですね。かつてポルトガルが世界の半分を制覇して、そこの国民を奴隷状態にしたことはよく知られております。まあ、残忍な方法で統合しました。まあ、そのうちの一つ、東ティモールですね。ここをポルトガルが植民地にしたときにすぐお触れを出します。ポルトガル人は自由に現地の女性を犯してよいというお触れを出すわけですね。これで実際にも暴行を奨励しました。でとにかくポルトガル人は女性と見るとすぐ暴行しました。それはどうしかあった2世を産むためなんですね。大量な2世が生まれました。この男の子に、すべて2世の称号を与えます。これは父親の名前を挙げるということなんですね。すると銃を与えました。でこの政策のもとに生まれた大量の2世がですね、集団を作り独立戦争を始めるわけです。名前は独立戦争なんですが、現実的にはですね、もう時代が過ぎて、そのある国が別の国を植民地にしとくっていうことが無理な時代になることを分かっているポルトガルがですね、男の子に父がポルトガル人であるというプライドを名前でもって持たせて独立戦争をさせたわけです。この時の独立戦争というものの英雄にですね、ノーベル平和賞が与えられました。この時に日本ではですね、ちょうど政権が民主党だったんですが、民主党がこのノーベル賞を支持したので、私はもうそれで本当にがっかりしたんですよね。だって我々別に有色人種っていうことを意識しなくてもいいですけどね、白人が有色人種をこうやって思う通りにしていった歴史というのを全く考えずにですね、ただ白人のまあ言えば召使いになったように、東ティモールの独立運動の英雄と言われる人、これは今のここに話したような経過を持ってた人ですよ。有色人種の女性を全部強引に暴行して作った子供ですよ。その子供に与えられた賞をですね、それが計画的に2世の国を作って新ポルトガルの政府を作るというのに与えたわけですね。実はアウン・サン・スー・チー氏もそうなんですね。彼女の夫ももちろんイギリス人であり、彼もイギリスで教育を受け、まあ言ってみればミャンマーをいかにしてミャンマーにイギリスの影響を残すか、ミャンマーは昔イギリスの植民地でしたからね、まあ、そういうことに力を尽くしてる人なんですよ。日本ではアウン・サン・スー・チー氏がいい方で、アウン・サン・スー・チーを監獄に入れた方は悪い方だっていうふうに区分けしてますが、全く逆ですね。有色人種を植民地にして圧迫し続けたのはイギリス人であり、そのイギリス人の夫を持ち、かつイギリスで教育を受け、イギリスに従うのが正しいと言っているアウン・サン・スー・チー氏にノーベル賞を与える。つまりノーベル賞はノーベル平和賞ですね、特に常に有色人種を圧迫した人に与えられてきました。今回のマララさんがやったことですね、これはヨーロッパから見ると正義です。日本はヨーロッパ化されてますから当然日本人から見ても正義ですが、都合もいいですけども、パキスタンにとってこれが正義か、都合が悪いかもしれません。ここですね、問題は。自分が正義だと思うことを他人に強制することが戦争につながるんですよ。 それは当然ですよね。だって相手の考えてることと違うことを相手に強制するんですからね。だからマララさんの行動っていうのはマララさんが住んでいる社会では反社会的行為である可能性があります。人はそれぞれ自分で考えを持ってますね。それが自分と違うからといってあらゆる意味での強制力を使ってはいけないわけです。私は、まあ、正しいとは何かっていう本を書いてるわけですが、正しいということは相手の正しさを尊重するということですね。もしも自分と違うことを言われた場合は、あ、そうですかと。あなたはそういうふうにお考えですか。私と違いますと。まあ、こういうふうに言うのが正しさなんですよ。本当の正しさっていうのは、自分の正しさを強調するわけじゃないわけですね。自分と相手とは意見が違う場合、どっちかが正しいわけですが、自分が正しいと思うってみんなが言うんですね。じゃああなたなんで正しいと思うのって言ったら、いや、自分が正しいと思うから正しいんだって。これダメなんですよね。あ、そうですか。お釈迦様かイエス・キリスト様にお聞きになりましたか？いや、聞いてないって言うんですよ。じゃあなんであなた正しいの分かるの？いや、自分が正しいと思ってるからだ。この循環論法で戦争が起こるんですね。ですからノーベル平和賞には適切じゃないんです。まあ、この問題は2つあります。最初に言いましたように、日本人はノーベル賞というとまるで水戸黄門がこの印籠が目に入らないのかと同じように絶対的な権威で決めていると思っております。神様が決めていると錯覚しておりますが、まあ、通常のノーベル賞はスウェーデンのノーベル賞委員会が決めるんですが、ノーベル平和賞だけはノルウェーのノーベル賞選考委員会が決めます。この団体は皆さんよく知らないんですが、ヨーロッパの利権を守ろうとするいかがわしい団体であります。その証拠はいくらもあるんですが、まあ、ノーベル平和賞というものがですね、ヨーロッパがこの賞を使って、ヨーロッパの正義を正義のようにして、世界を支配しようとしているわけですね。それが東ティモールではよく現れました。誰が考えても日本人が考えていいことじゃないと思いますよ。ティモールには人が住んでおりました。その現地人を全部武力で支配して、女性を積極的に犯せという、そういう法律を作り、そしてどんどん2世を産ませ、その2世に銃を持たせて独立運動をさせ、全部ポルトガルの父を尊敬している人で政権を作ると。これにノーベル賞です。これに日本人が称賛の拍手を送ったんですよ。一体日本人っていうのは、何をいいと思って何を悪いと考えてるんでしょうか。もちろんヨーロッパ人白人の考え方はこういう考え方なんですけども、本当に日本人はそういう考え方なんですかね。よく昔は良かったとか江戸が良かったとか江戸の文化は素晴らしいとか日本人の誠実さは素晴らしいと言ってる人たちがこういったノーベル平和賞を支持するというのは私はちょっと理解ができないという感じがいたしました。マララさん個人のことではなくて、これを世界の政治問題として考えた場合ですね、まあ、日本人はもう少し慎重な態度を取らなければいけないと思います。